耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第645回10月28日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんの身の回りに聞き上手、話し上手という人はいますでしょうか？僕はですね、話し上手と人から言われることはあるんですけども、聞き上手と言われたことはないんですね。まあなんていうか、聞き上手の人憧れるんですよ。ね、人の話をですね、こうじっと聞いてくれて、しかも否定するとかね、なんか反論するとかわけじゃないんですけども、なんか聞き上手の人ってなんかね、不思議と魅力がありますよね。聞き上手の女の子とか大好きです。なぜかというと、僕はですね、聞き上手になれなくて、相手が話してるとですね、なんか面白いことを言おうと思ってね、話をこう挟んじゃったりするわけですね。で、自分の話にするとか言っても最悪ですね、僕。はい、というわけで今回はですね、医療の現場から聞き上手になるための作法を伝えてくれる一冊をご紹介しようと思います。僕一生懸命読みました。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、幻冬舎より出ております渡辺美和子著、聞く作法、話を聞ける人が成功する理由という本です。渡辺美和子さんはですね、マリーシアガーデンクリニック院長で、日本医師会認定産業医、日本高加齢医学会専門医とのことです。日本高加齢医学会専門医っていうのは、これあれですね、アンチエイジングのお話ですね。で、この渡辺さん、幼少時のですね、数年間をイギリスで過ごして、ホームドクター制度に影響を受けたのだそうです。一人の医師が継続して総合的に患者を見ることの有用性に着眼し、幅広い医療知識と各専門医との人脈を要する顧問医として深い研究を積んできています。そんな渡辺さんが院長を務めるマリーシアガーデンクリニックは、保健医療のほか、アンチエイジングドッグ、遺伝子検査など最新医療を用いた病気治療予防を行っています。健康医療に関する問題を相談できる窓口になるクリニックとして定評があるんだそうです。で、その渡辺さんはやっぱり医師ですからね、医療の現場で日々たくさんの患者さんと会って対話をしている、つまり聞き上手でなければいけないはずです。渡辺さんは何でも内科医になって診療に励むと同時に、医療の中の様々な問題に取り組み、医療は必ずしも教科書通りに進まないことを知ったといいます。患者さんの苦しみは病気そのものだけでなく、家族との関係、仕事とのジレンマなどが複雑に絡んで病状の経過を左右することも多いんだそうです、ね、病は気からって言いますからね。この事実の前にはですね、教科書の知識でさえ絶対ではなく、医学的には説明のつかない奇跡的な性があったり、まあ、思いもよらない突然の死に向き合ったり、その体の神秘をですね、患者さんと分かち合ってきたこの渡辺さんはね、信頼関係を保つことが不可欠だと言っているんです。はい、こういったね、医療の現場に置かれる中で、渡辺さんはね、医療は絶対ではないからこそ、聞くことで、対話で治療の助けができればというふうに考えるようになったといいます。この本で渡辺さんはですね、医療の現場で気づいたこの聞くことの重要性を基本として、相手を思いやる心の大切さ、信頼関係の築き方を伝えてくれています。では本の中から聞く作法の基本聞いてみましょう。
聞く作法の基本、それは共感です。意外に思われる人もいるかもしれませんが、優しく綺麗な言葉を連ねた助言や励ましの言葉は、特に悩みを抱えている人などにはマイナスの反応を引き起こしてしまうことがあります。ところが、相手の抱いている感情が喜びであれ悲しみであれ、こちらが共感することに不快の念を抱く人はほとんどいません。相手の立場になって、相手の気持ちを思いやるうちに、ふと現れる表情や仕草、言葉は必ず相手の心に届き、ある時は気持ちをさらに明るくし、またある時は怒りを和らげ、悲しみを癒します。ただここで注意しなければならないのは、共感と同情が似て非なるものだということです。同情というどこか自分が優位にあるかのような心の動きでは、逆に相手の心を硬化させかねません。
はい、 というわけでね、なるほどって感じだったんですけども、まずはね、相手の心に近づくことが重要だということでしょうか。まあ、考えてみるとね、励ましの言葉っていうのは、励ましている人の気持ちであって、励まされている人の悩みを否定しているというふうに捉えることもできると思います。なのでね、まずは共感することが大事なんですね。まあ、そういえばですね、英語圏のお医者さんにはこの診察の時に、どうしましたかじゃなくてですね、私たちは今日どんな問題を抱えているんでしょうかというふうに聞く人がいるんだそうです。まあ、もちろん今のは英語の直訳ですけども、慣用表現の中にもね、この問題を共有する、共感するという姿勢が現れていますよね。まあ、しかし皆さん、どうしてもこう、馬が合いそうない人、まあ、生理的に苦手という人もね、いると思います。人間ですからね。そういう時はね、やっぱ共感しづらいんじゃないでしょうか。じゃあそんな時、どんなメンタルで接してあげればよいのか、続きをお聞きください。
さて、どうしても共感できない相手だったらどうすればいいの？と思われる方もいらっしゃることでしょう。確かに相手のすべてを受け入れ、好きにならなければいけないとなると、それは誰に対してもできることではありません。しかし、相手に共感するのに必ずしも相手を好きになる必要はないのです。相手の感情のある部分にシンクロするだけで共感は湧き起こってきます。例えば、
いつになったら私の体は良くなるんですか？先生、早く治してくださいよ。
そうすると私は、ご自分の体なのだからご自分の健康に対して意識を持ってほしいとか、過去にかかった病気ぐらいは自分で把握してほしいとまずは感じます。ところが接しているうちに、病気とはいえ全てが悲観的ではないことに気づいていただきたい。お気持ちを聞いて差し上げることで、ご自分の考えも整理されて少しでも楽になっていただけるといいと、苦しみに共感できるようになります。体調不良が続くと、生活やお仕事でのストレスも普段よりたまりますよね。私も全力を尽くしますから、一緒に治していきましょうね。
はい、よろしくお願いします、先生。
私が医療における科学的、統計的論拠と患者さんへの共感のバランスで悩むことがあるように、会社や業界のルールと仕事で関わる人への共感との間で板挟みになっているビジネスマンや OL の方も多くおられるだろうと思います。時として自分の責務を果たすために相手に反感を持たれるようなシビアな決断を迫られることもあるでしょう。それでも相手への共感を持つことを諦めてしまわずに、苦しい思いをしながらもそれを大事に持ち続けてください。なぜなら、共感することイコール聞く作法、この根本を失うことはコミュニケーションを諦め、緩やかな山や谷を描く曲線のような人と人とのつながりをプツンと立つことに他ならないと思えるからです。
はい、というわけでございましたけども、相手への共感を持つことを諦めてしまわずに、苦しい思いをしながらもそれを大事に持ち続けてください。なぜなら、共感することイコール聞く作法、この根本を失うことはコミュニケーションを諦め、緩やかな山や谷を描く曲線のような人と人とのつながりをプツンと立つことに他ならないと思えるからです。はい、というね、とてもいい言葉だったんですけれども、まあ、共感することを諦めちゃダメだよということですね。まあ、皆さんの中にもですね、このお医者さんのお言葉に癒された経験のある方いるんじゃないでしょうか。本当ですね、この渡辺さん、ジョイとしてね、このすごい優しい言葉でね、なおかつビジネスや人間関係構築に役立つ、まあ、聞き上手になるためのノウハウ、また対話力アップのテクニックをですね、こちらの本に書いています。まあ、話し上手な人よりもね、聞き上手な人の方が得をするというですね、このお医者さんに学ぶ対話力アップのテクニックなんですけども、まあ、毎日多くの患者と対話を交わす医療の現場から伝えてくれる聞く作法をですね、皆さんぜひ読んでみて、まあ、ビジネスや人間関係構築で大きな成果を得られる聞き上手を目指してみてください。では書籍情報です。聞く作法、話を聞ける人が成功する理由、渡辺美和子著、幻冬舎より税込み1260円で発売中です。 は はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました菊作法、いかがでしたでしょうか。まあ、作法と言っていますけどもね、お医者さんの現場からなんでね、結構その実体験に基づいてですね、自分で感じ取ったという感じがします。またね、渡辺さん自身のこのね、優しい言葉というのもとても印象的でですね、かなり心が癒される本だと思います。で、まあ、話し上手と聞き上手だったらですね、やっぱ話し上手を目指す人がね、まあ、ビジネスマンには多いのかなと思うんですけども、この聞き上手、まあ、聞く作法を読んで思ったんですけれども、心がね、穏やかになると思います。まあ、ストレスの原因って結構人間関係じゃないですか。で、その誰々に対して怒るとか、怒られたから自分も怒るわけですよ。ということですね、聞き上手というこのなんかこう、受け止め方をね、覚えると、もしかしたら気が楽になるんじゃないかなと思って、僕ももうちょっと聞き上手になってみようかなと思いました。というわけでね、今から皆さんの声を聞いてみます。聞こえない。はい、というわけで、そろそろ新刊ラジオお別れ時間となってしまいました。最後にですね、あのコーナーです。
やった、いや、いいな。
どうしました、石橋さん。
ああ、矢島さん、どうもおはようございます。
おはようございます。
さっきね、そこで100円拾ったんですよ。
あ、マジっすか。
はい、ラッキーだ。
ついてますね。
はい、
もう今日ついてないんですよ。
お、どうしました。
さっきそこで100円落としたんです。
はい、で、今日ですね、フィビーの宣伝にもありました。
はい。
はい。で、ですね、今日はどんな本を紹介したいかというと、こちらです。
はい、月を呼び込む究極の成功思考。あ、西田文夫さんの本ですね。
そうです。
こちらの本はですね、
はい、
まあ、誤解を恐れずに言えば、はい、てか、まあ、一番簡単に言うとね、まあ、ポジティブシンキングのお話に近いかなと思います。
ほうほう。
ただ、そういった考え方が月を呼び込むというですね、
はい、
まあ、これちょっと原因と結果の法則に通じるところもあるんですけども、どうやったらね、月がやってくるかって質問をね、西田さんがそのされてたので、
はい、
まあ、それをね、いつもの西田さんの本とはちょっと違って結構ね、言葉メインでこういう風に考えようとかこういう風にしようみたいなことがゴンゴンゴンと書いております。で、これはちょっとね、宣伝のね、データからそのまま抜き出したんですけども、
はい、
まあ、成功者になりたい方、うん、まあ、ついてついてつきまくりたい方、
すごいな、
自分を変えたい方、はい、夢を実現したい方などにおすすめだそうです。
は
い、まあ、月といえばですね、なんかバスさん、さっき打ち合わせの時言ってたこと、
はい、
電車でしたっけ。
ああ、はいはい、電車にこう乗ろうとするときに目の前で電車がピシューってドア閉まっちゃうときあるじゃないですか。
はい、はいはいはい、
あれなんか僕急いで乗らないようにするんですよ。
うん、
っていうのはこうピシューって目の前で閉まって、ああアンラッキーって思うよりも、
はい、
次の電車が来るまでゆっくりできるじゃないか。
おお、なんというポジティブシンキング
でしょ。
しかもそのゆっくりしてる時間に本が読めちゃう、
はい、お
オーディオブックが聞けちゃう。
お、
新刊ラジオも聞けちゃう。
お、
3番目がおすすめ。
おや。
まあ一応この場では2番目って言わなきゃいけないです
けどね。そうですよね。
まあそんな風ですね、はい、まあ、ポジティブシンキングをしてくれというほどもないんですけどもまあ力が湧いてくる本なんですね。本当強い言葉で書かれてるんですね、はい
はい、なんか格言的なこうドーンと。
そうですね。なので、まあオーディオブックとしてはやっぱり耳で聞くとね、やっぱりこれも元気が湧いてくるというか。
いいですね。
まあ月が来るような成功思考が身につくんじゃないでしょうか、
はい、
というわけで、最後にそのフィービーの生き方なんですけども、
はい、
フィービーはですね、各種検索サイトで FEBE もしくはフィービーとカタカナでね、検索してみてください。
はい、
月を呼び込む究極の成功思考、オーディオブックで聞けるのはフィービーだけ
だけです。
はい、ということでこれもどっかのキャッチコピーっぽいですけども、というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。
はい、
お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。
バサ、さっきの100円おるんじゃないかな。
うん、違いますって